日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今週はね、芸術の秋ということで、はい、日本のサブカルチャーについて取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組前半は1億総プチオタク、ヒットを生み出すサブカルパワーと題してお届けします。
プチオタク、
プチオタク、
はい、はい。日本のサブカルチャーといえばですね、うん、まあ、アニメ、ライトノベル、はい、あとアイドルとかいったものが挙げられますよね。
そうですね。
ハマる度合いっていうのは人それぞれなんですが、うん、今や大人から子供まで幅広い層が関心を持っています。
そうなんですよね、はい。まあ、今までは一部の限られた、まあ、いわゆるオタク的な趣味というふうなところもあったんですけども、はい、今はよりライトな層も取り込んで、消費を牽引するメインコンテンツになるまで成長してるんですね、うん。で、以前と比べるとアニメやライトノベルといったものはテーマがどんどん細かくなってますしね、はい。でアイドルもロックやヘビーメタルといったようにね、他の音楽要素を取り入れたグループが次々に誕生してるんですね、うん。つまり間口が広がっているというわけです。
そうですね。
でこの結果ね、これまでの濃いオタク層だけではなくて、そのアイドルなどに関心がなかった層までも巻き込んでサブカル消費というのが急拡大しているということなんですね、はい。で今回編集部ではこういったその広がっていくサブカル消費を読み解くとともに、次のヒットは何かというのを探ってみました。
はい。コンビニ見てみますと、はい、ここでいち早くサブカル消費を捉えてきたのがローソンです。
そうなんですよね、は
い。これまでアニメ作品とのコラボキャンペーンというのを数多く手掛けているんですね、うんうん。2010年からの K-ON とのコラボキャンペーンでは過去最高の売り上げを記録しています、はい。キリン午後の紅茶とタイアップした企画では、この K-ON に出ている声優のサイン入りギターなど、うん、ファン垂涎のアイテムを景品にしました、うん。その結果、うん、午後の紅茶の売れ行きがキャンペーン開始の前の週と比べるとなんと 300% 以上というお店もあったらしいです。
すごいですよね、はい。なんかね、このすごい詳しい人がローソンの中にいるそうなんですね、実はね。
ほうほう。
こういうジャンル
に、あのサブカルにですね、うん。
で検温を支持する20代から40代の男性が一人で何本も購入してこの売り上げにつながったということなんですね。
ですよね。
大人買いにね、つながる限定品を用意できるかどうか、ここが成功の鍵と言ってもいいかもしれないですね、
はい。ただコアなファン層はですね、うん、その自分が支持しているコンテンツが一般受けすることを嫌う傾向もあるらしいんですね。
あ、よくやれます、
はい。なので同じ作品とのコラボを2回3回と続けていくと、うん、一部でオワコン、
オワコンですね、
はい。終わったコンテンツらしいんですけれども、はいはいはい、と言われてアンチも出てきてしまうんだそうです、うん。でそればかりかですね、うん、コンビニが話題作とコラボする頃にはすでにコアなファン層が離れてしまっているケースすらあるんだそうです、うん。難しいですよね。
そうですね。ただ人気アニメ作品とコラボすればヒットするというわけではないんですね、うん。でヒットするかどうかの見極めというのが大切なんですね、
はい。
ローソンによると、大人買いをするようなターゲット層というのはアニメがDVD 化されると迷わず買うということだそうなんですよ。で、話題先行の作品なのか、それとも本物なのかは DVD の初動で見極めるんだそうです。
逆にですね、うん、これまでのオタク層をあえて狙わずに、うん、よりライトな層に向けて作られたアニメがヒットした例があります、はい。去年深夜に放送されていたタイガー&バニーです。これは僕も知ってました、は
い。あ、知ってましたか、
はい。
そういったその深夜の時間帯というのはいわゆるその萌え系のアニメが多くて、うん、一般の人がね、まあ、大人がすんなり入り込めるコンテンツというのはそんなに多くはなかったんですね。
ですよね。
なんですがこのタイバニーというのは違いました、
はい。
この作品はアメコミのようなヒーローものなんですけれども、戦いのシーンよりも登場人物の人間関係のようなそのドラマ部分を多く描いてるんですね、
はい。
あとその主人公は企業に所属する職業ヒーローでね、うん、その親しみやすさからしばらくアニメを見てなかった社会人までもハマったということなんです。
これ全くその通りだったんですよ。
あ、もう本人がそうだったということですね、
はい。あの深夜アニメで可愛らしい感じの女の子をキャラキャラしてるのは僕ちょっと苦手だったんですけど、うん、はいはいはい、この対話にをちらっと見た時に、うん、なんか面白そうだなと思って って見ちゃったっていう感じだったんですよね。この職業ヒーローっていうのはすごく面白くて、はいはい、あのコンテンツ業界だけではなく、うん、広告業界でも話題になってました、うんうん、で主役のワイルドタイガーは胸の部分に大きくソフトバンクのロゴを貼っています、うんはい、それからですね、牛角のロゴを貼ったロックバイソンっていうキャラもいるんですね、うん
はい、
でこのロックバイソンはファンからは牛角さんって呼ばれてるらしくて、これはネタキャラみたいな受け入れられ方をしているみたいです。で他にもペプシネックスなどが、まあ、ロゴとして入っていまして、うん、登場するヒーローが実在する企業ですとか商品ロゴを掲げているというのがタイバニの特徴です、
はい、でこれはそのやはりこう新しいやり方ですよね、
はい、
で関係者によると広告主のキャンペーンによって作品の認知度が高まったということなんですね。で9月公開の劇場版では日清食品とかドミノピザといった、ね、その新しい4つの広告ロゴというのが加わったんです。でさらに来年にはテレビシリーズの後を描く劇場版の第2弾というのを予定しているんですね。で新しいヒーローが加わる可能性というのもあって、今後も新たな企業がコラボに参加していきそうですね。
これは新しいですよね、
うん、
で今企業とサブカルのコラボっていうのをご紹介したわけですが、はい、一方で地方とコラボする動きというのもあります、うん
はい、
ラキスタという作品があるんですが、うん、ここで有名になった埼玉県の鷲宮神社のように実在する地方都市や名所を舞台にしたアニメが多くなって、
はい、
それに関連するこうゆかりの地っていうんですか、
はい、
ここをこう巡るファンが急増しているそうです。
そうなんですよね。でこうしたそのコンテンツ観光というのを県を挙げて盛り上げているのが鳥取県なんですね。
あの鳥取県といえば、うんまあ、やっぱりゲゲゲの鬼太郎の水木しげるさんですとか、まあねはい、名探偵コナンの青山剛昌さんといったような有名漫画家をこう数多く輩出していますよね。
はい、で今年は国際漫画サミットの誘致に成功して、はい、11月の開催に向けてね、県内各地で140本ものイベントというのを予定してるんですね。
漫画関連でですか、
うん、で鳥取県では期間中に300万人ほどの動員というのを見込んでいるんですが、はい、なんと8月だけで100万人に達しているということなんです。
すごいっていうか国際漫画サミットっていうのがあるの知りませんでした、
ね
はい、
でそんな中でね、こう日本初のサービスというのも始まっているんです。コスプレイヤー向けに鳥取中部の海岸や滝といったその景勝地ね、はい、そして公共施設といったものを紹介して、はい、その撮影のね許可申請を代行するサービスなんですね。これはやはり面白くて、発案したのは現役コスプレイヤーの女性なんですね、
はい、
で彼女によると国内でね自由にアウトドアの撮影ができる場所がもう少なくなってきていて、
はい、
そういった場所がないっていうのが増えてきていたそうなんですね。
は
あ。まあ言われてみればそうなんだなって改めて思っちゃうんですけども、
コスプレして街中でね写真撮るのって結構それなりに大変なことです
よね。そうですよね、はい、でこのサービスは9月の時点で20代の男女を中心に10組35人からの予約があって、地方自治体の関係者の視察も多いということなんです。
今後は同じようなそのマニア向けのサービスが全国に広がっていく可能性もありそうですよね、
はい、
ではここからはですね、次に来る、まあ、サブカル関連のヒット予想についてちょっとお話を伺いたいんですが、
はい、秋以降はねエヴァンゲリオン新劇場版9だったりとか、はい、ドラゴンボール Z といったようにそのかつての人気作品が相次いでリバイバルされるんですね、
うん、
で中でも11月公開のエヴァンゲリオンがヒットの最有力と言われています。
でしょうね、
うん、これは新劇場版4部作の第3弾ですね。すで、
はい、
にジーンズから目薬までコラボ商品が多く発売されていて、ファンの期待というのは高まってますね。
目薬
いろいろ最近はこのコラボっていうのがね出てきてますからね。
手堅いリバイバル作品が増える一方で新しいヒットの芽も育っています、
はい、
まずは漫画、
うん、
ここ 2,3 年でテーマのニッチ化が急速に進んでいるそうです、
はい、
例えばですねこれびっくりしたんですけれども、うん、競技カルタ、
はい、
薙刀、
はい、
自衛隊、うん、狩猟生活まで、うんまあ、いろんな趣味や職業がモチーフとなっているんですが、カルタって
これはね多分理由があると思うんですけどね、
うん、
それはまあ後から話しましょうかね、
はい
はい、でとりわけねその農業系というのは融合な作品というのが多くて、すでに定番ジャンル化しつつあるんですね。中でも注目なのが銀のさじシルバースプーンなんですね、
はい、
これは週刊少年サンデーで連載中の作品なんですが、
はい、
北海道の実在する、ね、農業高校というのをモデルにした学園ものなんですね。で酪農や農業に縁のなかった主人公が実習といったもので本当にこういろいろ大変ですよね。 ね、そういった悪戦苦闘する様というのが面白く描かれていると。
そうなんですか、はい、しかも実在の高校なんですね。
そこが面白いですよね、はい、で手掛けたのがヒット作鋼の錬金術師のね、荒川博夢さんということも話題になってるんですね。すでに新刊の入荷数がワンピースのおよそ8割に上っている書店もあるほどなんです。
すごいですね、うん、でちなみに根強い人気を誇る食関連の漫画では、うん、より身近な家飯系の作品が目立ってきているそうです、はい、例えば夫が単身赴任中の主婦の日常生活を描きつつ、うん、手抜きメニューを取り上げる花のズボラ飯です。これは1月にドラマ化されて人気を集めた孤独のグルメと同じく、はい、久住正幸さんの原作なんですね、はいはいはい、でこの花のズボラ飯も10月からドラマ化されるそうで、う
ん、あやっぱりされますね、まあはい、
今後売り上げを伸ばしそうです、
はい、うん、で一方でね、そのライトノベルでは最近では萌え系というのがやや伸び悩んでるんですね。今人気が集まってるのはファンタジー系と言われるものです。もともとライトノベルはアニメ化をきっかけにして原作の売れ行きが伸びるというそういうマーケットなんですけれどもね、はい、注目は7月からアニメが放送されているソードアートオンラインというものなんですね、はい、これは登場人物がオンラインゲームの中に閉じ込められて、まあ、生死をかけて脱出を試みるという物語なんです、うん、でこのアニメ化がきっかけでライトノベルに馴染みの薄い若い女性までファン層を広げているということなんですよね。
ほう、最後にですね、うん、いろんなグループが乱立するアイドルについてです、
はいはい、
まあ、AKB48 はもうすでに国民的な人気ということですが、はい、まあ、それに続くのがだいたいももクロ、桃色クローバー Z ですよね、はい、だいたいこの辺がリードしていて、うん、その他は横並びという印象なんですけれども、はい、
ユニークな試みで面白いのがアイドルとメタルを融合させたベビーメタルというものです ですね。これはアイドルグループの、ね、桜学院から生まれたユニットですね。知ってるんですね。
っていうかですね、うん、僕は高校大学時代とヘビメタのバンドやってまして、
はいはい、
まあ、一応マニアとしてですね、ほうほう、一度チェックしてみようということで YouTube 見てみたんですけども、はい、うんうん、結構本格的なヘビメタルの音作りとですね、うんうん、アイドルの女の子っていう組み合わせのギャップがですね、うん、まあ、新鮮ではありました。例えば激しいヘッドバンキング、はい、首をガーッと振るやつですね、それから有名な既存のメタルバンドのオマージュといったようにですね、うん、まあ、メタル好きな人には伝わるっていうね、
伝わるね、
うん、細かい演出を盛り込んでいるんですよね。
そういうことなんですね、はい、うん、でこのベビーメタルはね、単なる、まあ、色物ではない徹底した作り込みで30代から40代のメタルファンをも引きつけているんですね、うん、で最近ではメタルを知らなかった女子中高生までね、人気が飛び火しているんですね。で海外からも注目を集めていて、まさしく YouTube で公開された楽曲というのは再生回数が100万回を突破しているようですよ。そのうちの一人
になっちゃいましたね。今発売中の日経トレンディ11月号には今回紹介した内容をより詳しくお届けしています、はい、事情通による情報ですとか、うん、注目のソロアイドル、アニメ声優などについても取り上げていますので、はい、ぜひ本誌もチェックしてみてください、うん、番組前半は1億総プチオタクヒットを生み出すサブカルパワーと題してお届けしました。番組後半はそのサブカルの流れで25周年を迎えたあの人気漫画について取り上げます。
週刊日経トレンディ、今回はサブカルについてお話ししています。番組後半はジョジョの奇妙な冒険について取り上げます。
ムナムナムナムナムナムナムナにはならない話です。
あー、さすが
やっぱりこうカットしてもらおうかな今日経トレンディでは創刊25周年を記念して、はい、25周年ヒット商品進化論という集中連載をしているんですよ ね。
そうなんですね。
でこのジョジョの奇妙な冒険も今年25周年を迎えます。
そうなんです。
1987年1月に週刊少年ジャンプで連載が始まって、うん、現在シリーズ8部目、うん、単行本にして100巻を超えるという大河作品になっています。
すごいですよ ね、
すごいですよね、
これはね、うん、でこのジョジョの奇妙な冒険というのはイギリスをルーツにしたジョースター家をめぐる数奇な物語を描いた漫画なんですね、はい、で単純な格闘漫画ではなくて心理戦を交えた知的なバトルだとか世代を超えて主人公に襲いかかる因縁を描いたストーリー展開になってるんです、うん、あとそのフランスのねルーブル美術館で原画が展示されたほどその芸術性というかね、それが高い絵柄 というのが魅力なんですね。
確かにあの絵はすごく綺麗なんですけど、書き込みがすごく細かくてですね、はいはいはい、まさかそのルーブルに飾られたというのは知りませんでした。でこの人気番組のアメトークっていうのがあるんですけど、
ね、
ここでもですね、はい、剣道小林さんですとか、うん、中川翔子さんが、うん、まあ、ジョジョへの愛、うん、言ってみればジョジョ愛ですよね、ジョジョ愛を語ったりして、はい、熱烈なファンが多いんですよね、はい、でファンを引きつける魅力の一つが、まあ、独特なセリフや擬音です、うん、それからですね、うん、あの扉絵なんかによくあるんですけど、はい、人間の関節ではちょっと無理なんじゃないのっていうぐらいこう、はい、体をひねって描かれたポーズっていうのがですね、うん、ジョジョ立ちと呼ばれて、はい、まあ、ネットなどでファンがこぞって真似しているという状態なんです ね。
そうなんですよね、はい、今年は、ね、25周年に当たるということで、作者の荒木博彦さんの出身地である、ね、仙台市で、はい、初の原画展が開催されて、チケットが早々売り切れる、ね、それほど人気が出たということなんですね。
そうですね、
はい、あと今月6日から東京六本木でも開催されてるんですよね。
はい、これ驚いたんですが、うん、NTT ドコモからはコラボモデルのスマートフォン、
はい、
L06D ジョジョというモデルが1万5000台限定で発売されて、はい、うん、予約受付後すぐに終了してしまう販売店が続出しました、
うん、
でコンビニでもコラボのお菓子ですとかグッズが売れるといったように、うん、当時少年だった今の30代から40代の男性を中心に関連消費が拡大しているそうです。
そうですね、本当にいろんなところで目につくんですよね、うん、商品という形でね、
はい、
でこちらにすごく人気を集めているジョジョなんですけれども、実は連載がスタートした時はいつ終わってもおかしくない状態だったそうなんですね。で連載がスタートした1987年の少年ジャンプというのは、はい、北斗の拳だとかドラゴンボールといった伝説の作品というのがいっぱいあって、好評発行部数がなんと500万部に迫っていたという黄金期なんですね。でそんな中でジョジョというのは異色の存在だったそうなんです。
あ、すごく腑に落ちました。あの確かに一部はですね、うん、イギリスが舞台になっていて、うんうん、主人公のジョナサン・ジョースターも青年貴族というふうにこう、はい、読者から縁遠い設定だったんですよね、
はいはい、
でその凶悪な吸血鬼と化した、うん、まあ、強敵であるディオ・ブランドーが、うん、まあ、女性を襲ったりですとか、うん、犬を殺しちゃったりといったような衝撃的なシーンもあって、うん、ホラーの要素が強かったんですよね、
はいはいは
い、まあ、いわゆるその王道のスポーツ、うん、学園ものといったものとはかけ離れた、うん、ジャンプらしくない作品だったというところありますよね、
うんうん、で玄人受けする内容でね、支持する読者は中学生や高校生が多かったんですね、
はい、
でこの異端漫画がより多くの読者から支持されるようになったのは、実は1989年に始まった第3部のね、スターダストクルセイダーズからなんですね、はい、主人公が日本人の空城城太郎に交代してね、シリーズの代名詞ともいえるスタンドというのが初登場しました。
やっぱりあのジョジョというとスタンドという印象もありますよね、うんうん、でこのスタンドとはもともと第1部と2部では波紋として描かれた超能力をキャラクターに変えたものなんですね、
はい、
登場人物ごとに使える能力や絵柄が違います、
うん、
で例えば主人公城太郎のスタンドはスタープラチナ、うん、まあ、敵をタコ殴りするような能力ですよね、
はい、
であと敵のディオのスタンドはザワールドと呼ばれていて時を止めることができます、
うんうん、
でこれまでですね実に100種類以上のスタンドが生まれている。
はい、でね、このスタンドの発明と同時にね、第3部では次につながる仕掛けというのもあったんですね、
はい、
それは敵との戦い方なんです。当時の人気漫画はバブル真っ盛りの時代を反映するかのようにね、世界一の次が宇宙一というふうにそのなんていうのかな敵の強さが次々にインフレを起こすトーナメント形式っていうのが主流だったんですね。
強いやつのインフレってありがちですよね確かにそうだ、
確かにそうかもしれないですね、
はい、
うん、でこれに対してね、徐々に出てくる敵というのは必ずしも強くないんですね、
はい、
でイカサマポーカーで心理戦を挑んでくる敵だったりとか、夢の中で、無防備な相手を攻撃する敵といったようにね、そのスリルある駆け引きとか精神的な怖さをバトルに加えたんですね、
はい、
で腕力だけでは勝てない相手をどう攻略するか、毎回起こるサスペンスに読者は引き込まれていったということなんですね。
うん、当時の荒木さんの担当をしていた編集者さんは、うん、強さだけを追求するトーナメント形式で進む物語にしたら、
うん、
まあ、すぐに終わりが見えて、うん、25年間も連載が続くことはなかっただろうと。
もう宇宙一の次がなくなっちゃうってことかな、
ですよね、
うん
そして第3部以降、まあ、その部が変わるごとに物語ですとか、うん、スタンドの強さというものが一度リセットされるというジョジョの連載スタイルも成り立たなかったかもしれないというふうにおっしゃっていたそうです、はい、
でそれからね、他の漫画だったらば主人公側の正義だけを描くところを、うん、ジョジョの場合は敵側にも悪役なりのね、その正論というのがあって、それが物語を深くしているというような、そういった声もあったんですね、うん、例えば第7部のね、スティールボールランに登場するファニー・バレンタイン大統領というのは、愛国心を絶対的な正義として国を守るために多少の犠牲は厭わないという、そういった姿勢を貫くんですね。このようにその人間の嫌な部分だとか綺麗事ばかりではない世の中の現実というのが描かれているわけですね。
ですね、
う
ん、またジョジョでは、まあ、例えば神様の力だとか、うん、突然現れた武器で相手を倒すといったような、まあ、その他の漫画にありがちな、ね、うん、そのご都合主義っぽい、はいはい、不可解な結末がないんですよね、はい、人間の意思や成長が全ての問題を解決するという作品のテーマが一貫していて、うん、まあ、そこに読者は共感して勇気づけられるという分析もあります。
そうですね、はい、で去年からはウルトラジャンプで最新作のジョジョリオンの連載がスタートしました、主人公の素性が、ね、明らかにされないまま物語が進んでいて、謎の多い展開に読者の期待感というのが高まってるんですね。
はい、である書店ではですね、このジョジョリオンの最新刊の発売に合わせてフェアを開催して、うん、ワンピース並みの大量仕入れで売り出すと意気込んでいるそうです、うん、でジョジョ好きの店員さんが自主制作のフリーペーパーまで用意しているそうなんですね、うん、まあ、要するにその売る側にもファンがたくさんいて、その熱意の高さというのもこうジョジョならではみたいな感じですよね、
はいはい、あと今月からは初のテレビアニメも放映されるんですね、はい、少年ジャンプ作品としては珍しく、これまでジョジョシリーズはテレビアニメ化されていなかったんですね、はい、そのために、ね、放送開始を待ち望むファンというのは多かったんです。
まあ、ジョジョは読みたいけれど、うん、大作な分ハードルが高いと思っていた人もいたそうですが、はい、まあ、このアニメ化によって新しい読者がつくかもしれませんし、うん、それからしばらくジョジョから離れていた人にも再び興味を持ってもらえるかもしれないですよね、う
ん、今回の取材でね、作者の荒木さんは次の25年間もきっと新たな奇妙な冒険をかけ続けているはずっていう風に話してました、はい、ファンはね、これからも物語から目が離せませんよね。
さて今発売中の日経トレンディ11月号では今回紹介した内容をより詳しく特集しています。作者である荒木裕彦さんのインタビューですとか、年表で見るジョジョの歴史、この辺がね、日経トレンディ的ですよね、うんうん、こういうのもありますので見てみてください。週刊日経トレンディ、番組の後半はジョジョの奇妙な冒険についてお届けしました。
モリモリズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっている商品は何ということで、今週はモリモリさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、タカラトミーのファービーです。
おお、なんか久しぶりに聞く名前ですね。ということはなんか新しいのでも出るんですか。
はい、次世代型電子ペットぬいぐるみということで、まあ進化して帰ってきましたと。
次世代型電子ペット、
はい、電子ペットぬいぐるみ、
はいはい、
どの辺が次世代なんでしょう。
ですね、まず大きなところ、見た目のところでは、はい、目がですね液晶になりましてハートになったりとか星になったりとか、
はい、
はい、いろいろな、はいはい、まあ、炎になったりとかですね、ものになりますは、はい、でももう一つ、まあ、進化ポイントとしては、まあ、最近の玩具のトレンドだと思うんですけれども、はい、スマートフォンとの連携
出ました。
ここでも、
まあ、メインの使い方としては食事モードというのがありまして、はい、まあ、スマホのアプリ上でいろいろな食べ物を選択して、うん、ファービーにあげるとですね、まあ、ファービーの方がそれに見合った反応をしてくれると。
へー、
あともう一つは、はい、ファービー語っていう、まあ、謎の言語
言いますね、
はい、
ルスコ
言いますね、
楽しいですね、はい、いや、
コピペがあるんですよね、
ありますね、
ファービーのね、
はいはい、でまあ、それを一応スマホとかですね、まあ、タブレット通して翻訳できるということなので、
あ何言ってるか
分からないの、
はい、
へ
ー、それではですね、モリモリズスコア参りましょう。このタカラトミーの新しいファービー、
いろいろ喋らせて動画をアップしたい度9点。
おう、9点って 結構いい点数ですよね。
ちょっと怪しげないろいろな言葉を喋ったのをですね、はい、競ってみんなに見せたいなっていうのがやっ
ぱり。なるほどです
ね。それって言葉が限られてるわけではなくて、いろんな喋るの？
もちろん限られてるとは思うんですけれども、うん、まあ、どんどんですね、こう成長していくっていうことなので、
あ、なるほど、
例えば性格も変わるみたいなんですね、今回のモデルっていうのは。結構乱暴に接してると乱暴モデルに育ってしまうとか
子育ても一緒や
頭を撫でたり優しく接すると穏やかになるということなので、
そうなんですね。
まあ、その辺はちょっと気をつけないと自分の性格がバレてしまうなっていうのがありますよね。そのファービーが育ったところ、ね、
もう一つ気になるのはね、その目がそういう液晶になることによってその以前のそのファービー感とどんだけ変わるんだろうっていうのがあるんだけど、
そこ気になりますよね、
うん、パッと見ると、うん、もうファービー感は満載なんですね。
満載、
うん、ただ目だけ見ると、うん、最初ちょっと違和感を覚えるんですけれども、ね、うん、まあ、でも表情がすごいいっぱいあるので目まぐるしく変わるんで、うん、まあ、結構見てる分には面白いかなと思いますね、
うん、シンプルな質問としてですね、はい、これはやっぱり娘さんに買い与えようみたいな気になりますか？
まだちょっと早いかな。
あ、遊び相手としてはですね、は
い、でもまあ一緒に喋り合ってる姿なんかも動画に撮ったらちょっとこう親としてはキュンときちゃうんじゃないかな。
なるほどですね。そのさっきのね、動画に撮ってなんとかどっていうやつですね。
わ、はい、うん、かりました。今回ご紹介したのはタカラトミーの新しいファービーでした。森森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。編集長、今さっき競技カルタの漫画のところでちょっと引きを残してましたけど、
うん、そうですね。何かというと、こういったそのサブカルの、まあ、ジャンルの中でね、はい、その漫画っていうのがあるかと思うんですけども、実はアニメでね、ちはやふるっていうカルタの、あ、そうそう、百人一首の、競技カルタの話なんですけど、それをちょっと見たんですよ。そしたら結構面白くて、はい、ハマってしまって、
あ、編集長が、
はい、でそうしたら知人からね、漫画があるからって言ってドサッと送られてきて、
原作、
うん、読めっていう風に言われて、はい、でちょっと見たの、基本的にアニメと同じなんですけども、はい、結構ハマってて、はい、そういう世界があるんだとかね、すごい引き込まれていくっていうのがあって、それはどうもよく聞いてると若い人たちにもものすごいブームで受けているっていうようなことを聞いたんで、あ、こういう世界を漫画で描くっていうのもありだなっていうふうにすごく思ったんですよね。
まあ、要するにその自分が普段触れない文化だとか、うん、世界みたいなものっていうのに、うんうん、を知るためにも漫画ってこう、うん、ある意味有用なツールなのかもしれないですよね。
今までその漫画っていうものがね、どんどんどんどんこう当然時代とともに変化してきてると思うんですけども、ここに来てもっともっといろんな多様性で、さらに漫画からドラマになったりとかっていうのもありますしね。で逆に深夜のアニメからっていうのもあるだろうし、うん、だからいろんな形で多様化してきているなというような、そういうものを実感しますよね。
本当に一億総プチオタク化時代ですね。
そうですね。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。